7. 一般質問。市の一般事務に関して、事務の執行状況、将来の方針等の所信や疑問を正し、あるいは報告や説明を求めるものです。一般質問は9月8日から12日に行われました。企画財政。情報公開と説明責任について質問。市民民主連合、中谷彩乃。予算・決算の報告について、廃止・縮小・終了・統合した事業も含め、明示的に一覧化し、報告してはどうか。
答え、企画財政部長。廃止や縮小等を行った事業等の周知について研究していく。
消防法に基づく検査・指導について質問。市民民主連合、高橋健太郎。過去に法令違反を指摘され、是正済みとして公表されなかった建物に対し、継続的な検査や指導はどう行っているか、また、所有者等へ対し、防火管理についてどう指導しているか伺う。
答え、消防局長。過去に是正された建物も、計画的な立ち入り検査をしている。建物所有者等に対し、行うべき業務を再確認していただき、避難経路の確保を徹底するよう重点的に指導している。万が一火災が発生した場合は、迅速かつ安全に避難できるよう適切な指導を行っている。
地域の変化から考える投票所について質問。公明党、鈴木真一。期日前投票所を新たに高根台公民館に開設したことは歓迎されているが、松ヶ丘や大穴地区の住民は要介護者などの高齢者が多く、より近くに期日前投票所を求める声が上がっている。投票機会の確保のため、事前申請による移動投票所などを検討できないか。
答え、選挙管理委員会事務局長。当該地域のみならず、高齢化が進み、移動が困難な方が増えていると認識している。現在実施している巡回バス以外にも、他自治体の事例を参考に調査研究を進める。
子ども・若者支援について質問。公明党、葛生正文。子どもや若者が市政に携わることのできる施策に対する本市の見解を伺う。
答え、市長公室長。若い世代にも、まちづくり懇談会等の事業周知を図り、広く若者の声が聞けるよう努めていく。
平和都市宣言事業について質問。公明党、松橋浩二。沖縄への平和派遣事業の工程には、どのような工夫をしたのか伺う。
答え、総務部長。6月23日の沖縄全戦没者追悼式の学生参加が難しいことから、多くの住民を巻き込む地上戦が行われた沖縄戦の実相を、より実感を伴って学べるように工程を組んだ。例えば、対馬丸記念館にて語り部の方に講話をいただいたほか、旧海軍司令部号や糸数、阿武ちら釜といった実際に戦場となった戦争遺跡を見学場所とすることで、戦争の悲惨さを肌で感じられるよう工夫をした。
自治体スマホアプリの活用について質問。ゆい、小平直。多くの自治体や行政機関がスマホ向けアプリの開発に力を入れている。本市ではどう活用されているのか、また今後導入・活用予定のアプリはあるのか。
答え、総務部長。令和2年3月から市公式アプリ FNAP を運用している。市からのお知らせや災害時の緊急情報をプッシュ通知で提供するほか、オンライン申請や市ホームページのリンク、既存アプリとの連携等を行っている。今後は令和8年3月にFNAPに代わる新たな市公式アプリのリリースを予定している。
市職員の人材育成について質問。清風会島田泰蔵。外国都市、民間企業に職員を派遣すると、専門家の育成が必要ではないか。
答え、総務部長。引き続き検討していく。
消防団活性化施策について質問。秘書、今中紀伊子。令和2年度の市政モニターアンケートで、消防団に入団したいと回答したのは男性 1.7%、女性は 0.4% という結果を受けて、消防局はどのように認識しているのか。入団促進、継続できる環境整備等を行っているのか伺う。
答え、消防局長。消防団員のサラリーマン化が進む中で、非雇用者が入団しやすく活動しやすい環境づくりが重要だと考え、行事等の負担軽減策を講じている。特に若年層を対象に SNS の活用や地元町会での入団促進を引き続き行っていく。
防災、避難所でのプライバシー確保について質問。日本共産党、岩井智子。避難所での雑魚寝は女性たちが見知らぬ男性と隣り合わせになる。間仕切りが必要と考えるが、見解を伺う。
答え、市長公室長。不足分は国や協定締結先の企業などからの調達を想定している。
質問、女性の視点で防災対策を考えるプロジェクトチームが必要ではないか。
答え、市長公室長。引き続き対策を進める。
町会・自治会館の避難所活用について質問。市民民主連合、浦田秀夫。千葉市では町会・自治会からの申請に基づき、事前に地域避難施設として認定・備蓄品の配備を行っている。また災害時に地域の避難先として最寄りの指定避難所と連携することで避難者の分散避難を可能としている。本市でも町会・自治会館を避難施設として活用し、指定避難所と補完し合うようにすべきと考えるが、市長の考えを伺う。
答え、市長。時間を取り、しっかり検証した上で、より市民の皆様を確実に守る体制がどうなのか結論を出していきたい。
津波注意報発令時の対応について質問。市民民主連合、三橋三郎。7月30日のカムチャッカ半島付近を震源とする地震による被害状況や今回の経験からの課題等について伺う。
答え、市長公室長。地震に伴う人的・物的被害はなかった。今後はより具体性のある円滑な避難行動につながるよう、ホームページ等の内容について改善を図りたい。
質問、市民安全パトロールカー走行時に緊急事態が発生した場合、音声内容を変更するなど臨機応変に対応すべきではないか。
答え、市民生活部長。緊急事態発生時の対応は今後関係部署と調整していく。
生活安全、仮放免者への対応について質問。市政会、ヒーロー武人。本市は市内に居住する仮放免者、これは一時的に収容から解放された外国籍の方の人数などを把握しているか、国に対し情報提供を求めることはできないのか。
答え、市長公室長。令和6年末現在、全国の仮放免者数は2449人となっている。市内の人数については、これまで正確な人数の把握ができなかったが、令和7年3月、出入国在留管理庁通知により、自治体から仮放免者にかかる情報を求めることが可能となるなどの運用の見直しがされたこともあり、確認していきたい。
質問、仮放免者は就労、移動も制限され、国民健康保険にも加入できないなど、生計の維持に大きな困難がある。こうした方が集まってくると、他の自治体のようにトラブルになることがある一方、支援者の負担も大きい。他市とも情報交換し、国に適切な対応を求めるべきではないか。
答え、市長公室長。仮放免制度は国の入国管理制度に起因しており、国において適切に対応すべきと考えているが、まずは市内に暮らす仮放免者を把握し、他の自治体の取り組み等の調査や情報交換を行うとともに、国に対して適切な対応を求めるかについて検討していきたい。
質問、市内に居住する仮放免者に対し、自治体としてどのような姿勢で向き合うか。 最低限の生活維持のために関係機関や支援団体の連携など現時点でできることを整理しておくべきではないか。
答え、市長公室長。仮放免者からの相談があった場合には、船橋市外国人総合相談窓口や支援団体の窓口を案内するなど、具体的な支援につないでいきたい。
市民共同事業の一覧活用について質問。無所属、佐々木勝利。一覧をまとめたことについては評価するが、今後このデータをどのように活用していくかが重要だと思う。このデータは事業の改善やスリム化につながるツールと考えるが、見解を伺う。
答え、市民生活部長。町内における共同事業の進捗管理を改善することを目的としている。今後は中堅職員を対象に実施する共同の意識醸成を目的とする研修の中で取り組みの好事例をフィードバックするなど、より良い活用について工夫していく。
特殊詐欺被害対策について質問。市民民主連合斉藤誠。金融機関と連携し、 ATM で携帯電話を利用する高齢者へ必ず声かけをして未然に防ぐ取り組みを徹底してはどうか。
答え、市民生活部長。警察や金融機関と連携し、未然に防ぐ取り組みを実施していく。
マイナンバーカードの更新について質問。公明党上田美穂。市役所も出張所も遠く、電子証明書の更新がしづらい小室などの地域で更新手続きを出張で行ってほしい。
答え、市民生活部長。体制構築に課題が多く、対応に苦慮している。引き続き国の動向などを注視し研究する。
子育て健康福祉不適切保育相談窓口の設置について質問。秘書今中紀子。市内保育園で虐待事案が発生した。以前から不適切保育についての相談窓口の設置を求めてきたが、検討状況はどうなっているのか。
答え、子ども家庭部長。どのような形で対応することが望ましいか検討している。
データ連携システムの推進について質問。秘書佐藤つぐみ。介護現場の負担軽減のための本システムに関する周知や研修に力を入れるだけでなく、個別サポートを実施する伴走型支援を導入できないか。
答え、高齢者福祉部長。まずは周知を工夫してシステム導入を促進し、機会を捉えて伴走型支援を県に伝えていく。
認知症施策推進計画について質問。認知症等の病気を抱えながら働いている方の声も計画に組み込めないか。
答え、高齢者福祉部長。社会参加活動の場で意見等を伺い、計画を作成していく。
医療センター建て替え計画の今後について質問。秘書斉藤和夫。医療センター建て替えに向けて将来入院患者を推計し再検証を行うとのことだが、後期高齢者人口の急増に伴う高齢者の医療ニーズの拡大や医療介護人材の不足、オンライン予約、問診システムなどの医療デジタルトランスフォーメーションの導入も加味して検討を進めるべきではないか。同時に地域医療における役割や機能についても健康福祉局を交えて検討を行った上で、新病院の構成・規模を考えるべきではないか。
答え、林副市長。9月9日に一律医療センター移転建て替え町内協議会を設置した。この協議会で機能・規模の整理から事業収支計画の検討までを行い、市長に移転建て替えの具体的な実現方法を提案する。医療を取り巻く環境の変化、地域医療体制の観点についても健康福祉局が委員に入っているので、協議会として検証・検討を進めていく。
求職者の復職支援について質問。無所属三宅恵子。精神的な不調により休職した方の復職支援プログラムであるリワークで、他市の方に比べ 船橋市民は不利益を受けていると事業者から伺っている。市で使えるサービスに優先順位をつけ利用を指導している県や、支給決定に時間がかかりすぎている県を改善できないか。
答え、福祉サービス部長。サービス利用は国の通知に基づき要件を確認している。支給決定までの時間短縮を図るため他市の手続きを参考に検討していきたい。
プレーパークへの支援について質問。市民民主連合大沢孝則。プレーパークは子どもの主体性を育む大切な外遊びの場だが、活動を広げるには子どもを見守り遊びを支援するプレーワーカー不足が課題である。現状はボランティア中心のため担い手確保が必要。人件費や研修費を含め人材育成の支援について伺う。
答え、地域子育て部長。プレーパークは地域で子どもを育む意義ある取り組みであり、実際の活動においてプレーワーカーが重要な職種だと認識している。他市の事例や市内団体からの要望を踏まえ、人件費や育成費用も含めて検討する。
医療センター建て替えについて質問。市民民主連合中谷彩乃。入札不調等を説明会等で周知し、再度パブリックコメントをしてはどうか。
答え、副病院局長。効果的な情報発信方法を検討し、事業の進行中に必要であればパブリックコメントの実施を検討する。
医療用ウィッグ補助について質問。公明党葛生正文。アピアランスケア事業の対象を反発型脱毛症患者まで拡充できないか。
答え、健康部長。がん患者以外を対象としている自治体もあることから、引き続き制度等について調査研究していく。
産後ケア事業について質問。公明党草場智美。利用促進のため電子申請を取り入れることはできないか伺う。
答え、健康部長。今年度開始した家事・育児支援サービス事業で電子申請を導入しているため、本事業についても検討する。
ケアマネージャーの負担軽減について質問。公明党上田美穂。介護事業所等へケアプランデータ連携システムの導入を推進するべきと思うがどうか。
答え、高齢者福祉部長。さまざまな機会でシステムの普及・啓発に取り組んでいく。
医療的ケア児への支援について質問。公明党橋本和子。医療的ケアを必要とするお子様に関するアンケート結果で、 NICU から在宅移行時に利用できるサービス等がわからないという回答が多くあった。支援制度や事業所の情報が分散しているため、ワンストップで相談できる窓口の設置や子育てナビゲーションに医療的ケア児に特化した項目を掲載できないか。
答え、地域子育て部長。令和6年度に医療的ケア児等の支援についてまとめたホームページを作成し、情報を探しやすくした。子育てナビゲーションへの掲載は検討する。
インフルエンザ予防接種について質問。公明党鈴木郁夫。1000円で接種できる65歳以上の高齢者の接種率について伺う。
答え、健康部長。令和6年度は 58.8%。
質問。子どもへの予防接種公費助成は物価高や重症化予防の観点からも要望の多い案件である。実施すべきではないか。
答え、健康部長。死亡または重症化率は全年齢より下回っており、蔓延予防効果も期待できないため考えていない。
質問。せめて人生を左右する中学3年の受験生に対して実施すべきではないか。
答え、健康部長。現時点で考えていない。
健康寿命日本一を目指してということについて質問。清風会島田泰蔵。がん予防の重点施策である喫煙対策、減塩や野菜摂取等食生活対策について伺う。
答え、健康部長。喫煙の影響を小中学校の授業や成人式等で若い世代へ啓発しており、 食生活は保健センターで行う栄養相談、イベント等で啓発している。
質問、がん等疾病の原因は食事での動物性タンパク質、脂肪、砂糖等の摂取増加、食物繊維の減少、ビタミン、ミネラル不足と言われている。市民への対策はどうなっているのか。
答え、健康部長。バランスの良い食事について関係機関と連携し施策を推進する。
猛暑での保育所の遊び場確保について質問。清風会鈴木和美。園庭を持たない保育所等では近隣の公園を活用しているが、猛暑日には利用できない。立地条件により短時間の日陰利用等の工夫が難しい。園への対応はどうなっているのか。
答え、地域子育て部長。工夫が難しい園においてどのような対応ができるか、他の自治体の状況等を研究していく。
質問、猛暑に特化した暑さ対策設備について導入支援の考えはあるか。
答え、地域子育て部長。幅広く施設の管理運営費に充てることができる補助金を市独自に支給している。補助金の活用状況を分析するなど必要な支援のあり方を検討していきたい。
地域の子育て支援について質問。日本共産党、上子そよこ。市内で児童ホームが未設置の地区があるが、検討状況について伺う。
答え、地域子育て部長。子どもの居場所について関係部署と協議し検討している。
質問、埋蔵文化財調査事務所移転後に残る建物を子どもの居場所に活用すべきと思うがどうか。
答え、企画財政部長。どのような活用をしていくか関係部署と協議している。
シングル女性への支援について質問。日本共産党、松崎幸。中高年のシングル女性の雇用や収入が大変厳しい。実態に合った支援を考えてはどうか。
答え、子ども家庭部長。女性相談室において関係機関と連携し支援をしている。
困窮する市民への食料支援について質問。日本共産党、岩井智子。他市の炊き出し実施のように困窮する大人への食料支援をすべきではと思うがどうか。
答え、福祉サービス部長。幅広い支援展開のため官民で支援の推進を図っていく。
環境、香りの害、公害に対する環境への取り組みについて質問。市民民主連合、池澤道夫。環境フェアで当事者支援すべきではないか。
答え、環境部長。団体による掲示等は可能である。
ゴミ収集減量への取り組みについて質問。由井市川武氏。ここ数年で家庭ゴミの排出量は減っているが、分別が行われず出されているものも目につく。もっと分かりやすく分別方法等の周知を図るべきではないか。
答え、環境部長。以前は市ホームページや広報船橋、家庭ごみの出し方の案内などにより周知・啓発を行っていたが、より具体的に分かりやすい情報提供を目的に、ごみ減量啓発誌や分別ガイドを新たに発行し、周知・啓発に努めている。また、イラストや写真での案内、小中学校への出前授業の拡充、民間事業者と連携したごみ減量と資源化の取り組みも行っている。
質問、市指定の不燃ごみ袋は20リットルとなっているが、近隣市では30リットルの袋を採用している市もある。大きいごみ袋の方が使い勝手が良いのではないか。
答え、環境部長。本市は粗大ごみを家庭から排出されるおおむね20リットル以上の大きさの固形物および金属の塊で規則で定めるものと規定しているため、20リットルのごみ袋を採用している。今後も市民の要望の把握に努め調査研究していく。
ごみ問題について質問。由井林俊則。これまで直営で行ってきた昼収集地区のごみ収集運搬業務について、 今年度から一部委託が始まったが、今後はどのような方針で進めていくのか。
答え、環境部長。今後については、災害発生時のごみ収集運搬体制の確保等、家庭ごみの安定的な収集運搬体制の維持に向け、関係部局と協議していく。
質問、収集時間の短縮に向けて、ごみ収集運搬業務の効率化が必要と考えるが、本市の見解を伺う。
答え、環境部長。受託業者との意見交換や情報共有を図り、ごみ収集運搬業務の効率化に向け調査研究していく。
特定外来生物等の防除について質問。由井藤代誠七郎。防除対策として生態調査や電気柵設置への補助などは考えられないか。
答え、環境部長。アライグマは市全域に分布が拡大していることから、箱罠の積極的な設置について検討したい。答え、経済部長。生産者や農協からの情報収集や被害状況の把握に努め、電気柵の補助等有害鳥獣対策を検討したい。
経済産業。有機農業の取り組みについて質問。市民民主連合池澤道夫。農家の声を受け、市が主導すべきではないか。
答え、経済部長。有機農業先進地への視察等希望に応じた取り組みを後押ししたい。
まちづくり。自転車都市宣言について質問。清風会島田泰造。渋滞対策、 CO2 削減、健康増進、災害時の交通手段として整備の促進を進めるべきと思うがいかがか。
答え、柳生副市長。関係部局の施策の充実、連携の強化を促していく。
危険コンクリートブロック塀について質問。由井林俊則。危険コンクリートブロック塀など撤去助成事業について、事業を知ったきっかけなどを伺うアンケートを取り、事業を効率よく広げるための調査をすべきではないか。
答え、建築部長。助成を受けた方にアンケートを実施して状況を把握し、周知方法を研究していく。
アンデルセン公園の暑さ対策について質問。由井小平直。アンデルセン公園はフィールドアスレチックや芝生広場など屋外での遊び場が多いが、暑さ対策はどのようなものを行っているのか。
答え、都市整備部長。熱中症予防啓発ポスターの掲示、暑熱避難施設の指定とその案内の掲示、ミストファンやスポットクーラーの設置、万が一に備え入園ゲートに蛍光補水液の配備などを行った。
駐輪場への屋根設置の必要性について質問。日本共産党、上子そよこ。駐輪場に屋根がないことで、炎天下に電動自転車のバッテリーが高温になり発火する危険性がある。市の見解を伺う。
答え、都市整備部長。情報収集に努めたい。
貧困世帯に住まいの支援を行うことについて質問。日本共産党、松崎幸。家賃補助制度を検討すべきではないか。
答え、建築部長。住宅セーフティーネット家賃低廉化事業が同等の制度と考える。
質問、市営住宅への若年単身者の入居を認めている自治体もある。市の見解を伺う。
答え、建築部長。高齢者や障害のある方など一部の方は単身世帯の申し込みをすでに受け付けており、要件の緩和は考えていない。
新湾岸道路の建設について質問。日本共産党、金沢和子。地域へのインターチェンジ設置案は市から要望をしたのか。
答え、都市計画部長。防災面などを考慮し国で案を作成したものと考えている。
質問、完成時期が未定の道路に防災機能は期待できない。 現在実施している国道の渋滞解消事業の効果を含めてシミュレーションしているのか。
答え、都市計画部長、国の方でシミュレーションは行っていない。
小栗原、可動橋の進捗状況について質問。秘書佐藤つぐみ、水面下での進捗も含め、隣接している町会以外にも情報発信できないか。
答え、道路部長、今後は取り組み状況が伝わる内容に市ホームページを更新していく。
自転車等駐車場改修時の利用について質問。市民民主連合、池澤道代、定期利用の台数を増やすべきではないか。
答え、都市整備部長、次年度の募集時には利用者へ分かりやすく適切な案内を行う。
倒木に伴う樹木の安全管理について質問。市民民主連合、河井陽樹、学校等公共施設の樹木の日常的な点検状況並びに補植や対応方針を伺う。
答え、管理部長、日常的な点検は各学校で実施し、状況に応じて施設課で修繕などを行っている。伐採後は学校と協議しながら植樹も検討していく。答え、障害学習部長、各施設管理者により樹木の維持管理について注意喚起をしている。定期点検の必要性は重々承知しており、他市の状況を確認するとともに、専門家による定期的な樹木診断も踏まえ、適正な維持管理に努めていく。
公園での手持ち花火について質問。市民民主連合、神田博英、公園での花火の使用について本市ではどのような対応をしているのか。
答え、都市整備部長、町会自治会が実施する場合は内容などを確認の上で一部使用を認めているが、個人の場合は近隣住民などからの要望があることから禁止している。
都市計画道路3427号線について質問。事業用地の取得に伴い前払い金を支払った物件の立ち退きはいつ頃か。
答え、道路部長、契約における土地引き渡し期限は令和8年11月30日となっている。
道路行政の課題について質問。公明党、松崎雄二、令和3年度まで行われた人に優しい歩道整備計画の最終的な評価と計画終了後の事業の継承について伺う。
答え、道路部長、7年間の歩道整備指標の約 22.8km に対し 25.2km の整備ができた。令和4年度からは地域からの要望を踏まえ計画に準じた整備をしている。
質問。習志野市道である通称マラソン道路の船橋地域の歩道劣化が著しい。習志野市と整備に向けた協議を求める。
答え、道路部長、今後修繕のあり方について習志野市と協議していく。
教育文化、朝の小一の壁について質問。公明党、草場智美、小一の壁解消に向けた朝の見守り事業の検討状況を伺う。
答え、管理部長、低学年で利用希望の割合が高い。始業前に安心して過ごせる居場所を提供できるよう具体的な検討をする。
全国学力学習状況調査について質問。清風会、島田泰造、学力結果を踏まえた改善策を問う。
答え、学校教育部長、国語力向上に努める。
質問、スマホ使用時間縮小への対策を問う。
答え、学校教育部長、児童生徒への情報教育や保護者会等で家庭での協力を求める。
学校の水泳事業の安定的確保について質問。清風会、鈴木和美、老朽化でプールを使用できない学校数と修繕を要する学校数を問う。
答え、管理部長、老朽化によりプールが使用できない小学校は9校、中学校は5校であり、修繕はほぼすべての小中学校で実施している。
質問、体力や技能の習得に加え、水に親しみ、自らの力を試す機会を子どもたちに確保することは市の責務である。拠点型屋内温水プール整備の検討状況を伺う。
答え、管理部長。複数の学校が共同利用する拠点プールとして、運用面の実現性や継続性を精査しており、具体的な整備場所の選定を引き続き行っている。
教育行政について質問。由井、藤代誠一郎。デジタル教育について、アナログとデジタルのメリットとデメリットを慎重に検証していくべきだが、見解を伺う。
答え、学校教育部長。双方の良いところを効果的に取り入れた学習活動になるよう、各学校への指導助言に努めていく。
質問、英力低下について、講師共同による持続可能なプール教育モデルが求められていると思うが、いかがか。
答え、学校教育部長。小学校では実技を含めた水泳学習ができるよう、自校プールや共同利用、民間委託、複数校が共同利用する拠点プールも視野に計画したい。
学校給食費の無償化について質問。日本共産党、金沢和子。本市独自に無償化を進めてはどうか。
答え、学校教育部長。国に倣って実施予定。
修学旅行費の保護者負担について質問。無所属、浜野太郎。物価高騰による影響について伺う。
答え、学校教育部長。全体として増加しているが、要因については現状各校ごとの状況を把握できていないため、今後確認する。また他市の取り組みも調査する。
障害のある方の文化活動について質問。推進計画策定についての考えを伺う。
答え、障害学習部長。今後策定する第3次船橋市文化振興基本方針に文化芸術活動推進に係る計画を含める方向で検討する。
船橋市を学び市政100年準備について質問。無所属、朝倉幹晴。船橋市は深く各地に歴史がある。各所の貝塚、小室の前方後円墳、平安時代の大妃神社、船橋大神宮、葛飾郡栗原、二宮神社、お滝不動尊、家康の鷹狩御殿の東照宮と馬巻、神殿開発、前原、藤原、神山、行田、滝台、丸山、神保、幕末の戊辰戦争、二和、三崎開墾、行田無線塔など、私は YouTube で解説発信しているが、市も100年史準備をしてはどうか。
答え、障害学習部長。市政施行100周年に向け、市史編纂のため準備を進めている。
民間フリースクールへの補助について質問。市民民主連合斉藤誠。国等への調査研究を踏まえ、動き出す必要があると考えるが、見解を伺う。
答え、学校教育部長。国や県の動向やフリースクールとの情報交換会での意見を参考に、さらに調査研究を進めていく。これで一般質問を終わります。